皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会特別編その2をお送りいたいたしたいと思います。
テイク2。
皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会特別編2をお送りいたしたいと思います。もう勘弁してくださいよ。もう12時回ってるんですから。
はい、こんばんは。ムエです。
ウヨチータです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、普段映画の話をしてるんですが、各々個人活動というか、で、映画を見たりビデオを見たりしたと思いますが、それの中でトータルで一番良かったもの、これは2014年に見たものであって、2014年公開というわけではありません。2013年のやつ2014年見ても構いません、2014年1年間におけるビデオ鑑賞という活動において一番良かったものです。映画とビデオを含みます、テレビドラマは入れません、テレビドラマのをビデオで見るのはありとしましょうか。
ありとしましょう
、じゃあ、最初に感想をタラタラ言った後に、さすがにこれはタイトル伏せるとさっぱりわからないと思うんで守備範囲が広すぎますので最後にタイトル言いたいと思いますので、じゃあ野木良日さんからちょっと、それなりに
突っ
込まれてもいいんですけど、私はですね、分かったらタイトル言ってもらって構いませんから。
その時に
構いませんので、私主人公が病気になる話が大好きなんですよ。
病気になる話、
で、この度ボックスを買ったんですね。もう僕ウヨチータさん一発で分かった
と。
ウヨチータさんボックス見てますから、で、僕は過去にビデオのボックスを買ったっていうのはボックスですよ。一枚もんじゃなくて、
分かる分かるよ、セットもんやろ、
結構古いですよ、ね、
10年前の作品です。
ですね。
で、それをね、ボックスを買ったのは人生で2度目なんですよ。最初も主人公が病気で死ぬんです。最初は主人公がガンで死ぬんですよ。で、今回は白血病で死ぬんです。そしてどちらも共通で出ている役者さんがいるんです。実は今回見て大感動したやつっていうのは、最初にボックスで買ったやつでもね、ちょい役で出てるんですよ。10年前からすでにその世界にいたっていう。で、10年前じゃない、10年前のさらに、5年ぐらい前かな、その俳優、女優さんなんですけど、ちょっと、
主人公女優さんで
、ちょっと、ハマってしまいましてですね、大河ドラマの主役もやっておられます。で、最近もドラマ出ました。で、この人が、大河ドラマ視聴率が悪くて、ワースト3ぐらいで、結局なんか分析したら、この人ができる役っていうのはどっか癖のある役が向いてるんじゃない、強くたくましく生きる役っていうのは向いてないと言われてるんですよ。どっか抜けているとか、
幸せ薄いとか、
幸薄いとか、どっかすっとこどっこいな役が得意と言われてる女優さんで、演技は割と上手い方なんですよね。
若手、
もう30いってますね、
もう若手じゃない
ですね。若手じゃない。最近 CM で50歳でしたっけ、60歳でしたっけ、あの人と一緒に出てますし、かなりバンバン出ますこの人。
この映画はですね、実を言うと、私が持ってた古い車があるじゃないですか、昔の、前に乗ってた車ね、まあ名前出します、 Z、あの年代の Z やから、ちょっと車出してくれまいかって言って依頼があったんですよ、でもその日ちょっと遠出をする予定があったもんで出なかったっていう。もし、それ引き受けてたら、まあ映画版なんですけど、私の車が出てた可能性があったんですよ。
あれ、なんか原作者が愛媛の人なんですよね。
あ、そうですね、
やっと分かってきだした。
それのテレビ版です。
テレビ版、私の
大名愛称は
大名愛称でしょ。さあどうぞ。
世界の中心で愛を叫ぶ。
ピンポンピンポンピンポン。
よかった。
ボックス貸しちゃったんですよ。
主人公誰？
綾瀬はるか。
ああ。
綾瀬はるかちゃんが、白血病で死ぬんだよ。で、10年前は。言っときますけど、皆さんそう言うんですよ。皆さんそう言うけど、別に僕恐竜が好きなわけじゃないですから。
はい、
まあ一応否定しときましょうかね。
確か10年前は白血病のドナー移植が なかったんですよね、骨髄移植が。ほんで骨髄移植があったらこのドラマっていうのは成立しないんですよ。骨髄の移植を待てばいいわけだから、それで間に合わんかったんじゃあんまり展開として面白くないんですよね。
なるほど、
面白いって言ったら失礼ですけど、だから完全にこれは白血病になって、まあなすすべもなく残りの人生を謳歌して終わるっていう話なんですけど、まあ青春ですね。自分にはなかった青春がここにはある。
ここにはあるなと。
男役の方が山田孝之で、山田孝之もカメロンで、だいたいこれで
いいよね。
いいんですよこの人は。この前のウォーターボーイズのテレビ版をやって、その後にセカチューをやってるんですけど、だからもうすでにブレイクしてるところに出てるんですけど、綾瀬はるかさんはもうこれでブレイクするんですよ、セカチューの方で。
あ、そうやったんかね、はい、全然
それ以前は、まあ、まあパッとせんかって、ちょっと太りすぎて芸能界引退じゃとかで、綾瀬はるかってね、あの今時、今もう10年も前だから今時っていうのも変ですけど、グラビア期間が長いんですよ。だから水着がバンバンあるんです。もう綾瀬はるかで
画像が出てくるよね。
画像、水着画像バンバン出てきますよ。しかも巨乳だから、巨乳といえばグラビアじゃないですか。だからバンバン出るんです。でグラビアアイドルまでやった人間が最終的に大河ドラマの主人公をやるっていうのは大出世ですよね、これ考えたら。まあそういうのもあって、最近でこじらせ女っていう、30歳過ぎて彼氏のいない独身女性の役をやって、これも一人でよかったんですけど、今日会社休みますでしたっけね。でその前は今度は干物女って言って、会社ではバリバリ働くキャリアウーマンだけど、家に帰ると
ゴロゴロ
ゴロゴロしてビール片手につまみ食ってっていう、その干物女っていう、そういうなんか癖のある役をやるといいという、
結構当たる、
結構当たる。位置も良かったですよね、ザ・統一の位置。まあそんなわけで、まあ、
この女優さんが好きなんやね。
この女優さんが大好きで、結構あの蛍の光も結局は映画はもうあったんですけど、それもテレビ版のシーズン1シーズン2と映画の全部あの2014年に見ましたね。
なるほど。
その映画が好きだっていうのは、その綾瀬はるかが好きだっていう結論でいいんですかね。
あ、とするとちょっとこれ論点がずれてますよね。しまった、参ったな。じゃあちょっともう一個だけ言う。じゃあこれテレビ、結局テレビなんで、映画で何が一番良かったかっていうと、ちょっと、もう一本喋ってもよろしいでしょうか。
どうぞどうぞ。
皆さんも好きなだけ喋って構いませんね。
どうぞどうぞ。
あのですね、これは正真正銘の映画なんですが、映画上映した時にインターバルがあったそうです。休憩時間が、
はい、
あまりの長さに
相当長い
3時間ぐらいあったそうなんですよ。
はいはいはいはい。
それで、主人公、実話を元にしている話なんですよ。
はい、わかりました。
実話
も、もうわかった、
もうわかった、実話を元にしてるっていうから、後編の話かなと思ったら実は前編の話で、前編と後編で展開が全く違うんですよ。
あ、違う。
前編はね、主人公がスカートの下を盗撮しまくる
キャラクター。わかった、わかった。
後編は、新興宗教に取られた家族を取り返すっていう感じ。
わかった、めっちゃ面白かった、これ。
あ、俺見てないです
ね。これね、
方がね。
じゃあ、どっちが実話を元にしてると思います？盗撮の話か、宗教の家族を取り戻す話。
それは、宗教の方やね。
俺は面白さからいくと盗撮じゃない？
そうなんですよ。普通に考えたら宗教の、信仰宗教から家族を取り戻すのは現実によくある話じゃないですか。だからそっちが実話を元にしとんかなって思ったら、そうじゃなくって、スカートの下を盗み撮影するという盗撮の方が実話なんですよ。それを元にして話を構成して、最終的には
そこへ持ってたね、最終的には。
そうなの。スカートの下を覗き取って、ある時すっごい可愛い女の子を見つけるんですよ、もうこの人だって。で仲間がおって、盗撮の仲間が、この人だという見つけた女の子にキスをするっていう、で実際キスをするんですけど、キスした相手が実は血のつながらない兄弟として我が家にやってくるんですよね。
あ、俺それ見てないからちょっと分かんないですね。
めっちゃ面白いわ。
そう、めちゃめちゃ面白い。で監督さんはそのシオンさん、主役はちょっと名前忘れたんですけど、トリプルエールというアイドルグループがいるんですけど、それのボーカルの男の子で、女の子は今売り出しの満島ひかりさん。ズバリタイトルは愛のむき出しです。
あ、めっちゃおもろい。
めっちゃおもろいですよ。
3時間以上あっ 3時間以上あるよね。
でレンタルするときは前編と後編があります。私間違えて最初に後編借りました。しまったーとかね。早速前編をとか言って。
まああの園子温監督の作品は ほぼ外れないと思う。
うん、
ほとんど見てる僕。あの秘密も面白かった
ろ。そうですね。
で冷たい熱帯魚の、うん、で恋の罪。
うん
で地獄でなぜ悪い、
うんうん、
あ全部見てる面白かった全部
なんかどっちかちょっとトリッキーな、うん、正統派のこれぞ映画だっていうキャラのが好きな人にはまるっきり無感
まるっきりつまらんかもしれんけど
もうドタバタ映画じゃんって言われたらそれまでかもしれんけど
えこんな展開になるのみたいな感じのとこが、
ねう
ん、
予想外の展開
冷たい熱帯魚だけですね見たことあるの
は僕冷たい熱帯魚はちょっとグロすぎて嫌になったんです
けどあれあの時多分ね、
うん
野木さん体調不良かなかったはずなんですよ
今やったら多分普通に見えると思います今回の寄生児もかなり黒かったですからね
じゃあちょっと視点を変えて一つ質問いい、
はい、
あの今年見た中で一番悪かったのは一つだけあげろと言ったら何になる
それは
逆に
映画
でもドラマでも、
まあ、映画はこの際ルパンって言ったから、うん、のすけだったり
するとそれ以外だとしたらビデオも含めて DVD 含めて
俺はねビデオとか、まあ、DVD か、うん、はね面白いと思うやつ以外は借りないからないっすね
いや借りて期待しとったほどやなかったみたいな
ああそうそうそうそんな感じ
3月以来借りてないから
ああ
じゃあ自主活動で見た映画でもいいですよ、
うん、自主活動
僕は自主活
動ごめん自主活動のやつもねないんですよつまらんっていう外れ映画がだからルパンなんですよ
じゃあ
ないなぜかというと僕はねいつもストーリーもさることながら、うん、俳優さん女優さんで選んで見てるからストーリーがつまらんかってもやっぱりお気に入りの俳優さんが出てたら最優先で見るから
ああなるほどなるほど
あそういうこと意外賞お風呂良かったよお風呂
2ああお風呂2ね
ああ1より良かったよ
ごめん俺お風呂2ね
見た
ね最初のね30分頑張って見たんですよ、うん、
あれ1より良かったよ
あかんかった
なんかあの一後編がグダグダやったでしょ
うん
あのなんか無理やり話をこじつけてっていう、うん、ああいうのじゃなくて一の前編のノリが2では前も後ろも続くっていう
ずっと続いてるんだけど、うん、それの連続だったから、うん、ああと思って
あまりにもドタバタすぎた、
うんそうですかもう ダメやったあれ、うん、もうちょっと別の展開になるんかなと思ったけど今に来て戻って今に来て戻ってっていうのが全部同じ戻り方同じパターンやったんですよ。
もうそれで逆に安心して見ました。
そういう見方も荒いな。なるほど。
じゃあ次ムエさん今年じゃなかった、はい、去年1年間の
ですね題名は後で言いましょう、
はい、
私の場合は、アメリカの海外ドラマにハマっています。
お、
うん、自分自身がね、テレビドラマにハマるいうことはまずなかったんやけどとりあえずこれ評判らしいから借りて見てみようかなと手に取って一本見てしまったがために今はもうずっと見続けてます。
うん、
最新版は今レンタルでシーズン4まで出てるんですけど衛星放送ではシーズン5を今やってます。かなりグロいシーンもいっぱい出てきます。
ゾンビが歩くやつですか。
そうですそうですそうですそうです。もうそれです。それです。
この間これ見なさいって言って、
うん、そうそうそうそうそうそう、
うちにも来ましたね。
うん、見た方がいいんじゃないって。
アメリカの海外ドラマの共通といえばシーズンが追うごとにだんだんだんだん無理やり本人もうここでやめときゃよかったんじゃないのかっていう、うん、それ以降無理やりやって
展開が
おかしくなるっていうのはないですか。
いやこれに限っては今のところはないですね。話が広がりすぎて手に負えんいう感じじゃなかったですね。
うん、僕が見たテレビドラマで大概話がおかしくなって、プリズンブレイクとヒーローはもうここでやめとけよかったのにっていうような展開にぐたぐたになりましたね。
あ今のところはそれはないですね。とりあえず題名言っちゃっていいですか。
はい。
ウォーキングデッドです。
あ
今までねゾンビ映画って言ったらもうただ残酷なだけいう感じやったけど、はいはい、今回のはねあれはゾンビ映画というよりも人間ドラマですね。限られた空間の中で、うん、グループが生存するためにどうするかっていうのをみんな葛藤しながら生き延びようとするんだけどその中で 友情があったり裏切りがあったりいろんなドロドロしたもんがあったり、でその中で時々こうゾンビが襲ってくるんですけど、確かにグロいシーンはあるんだけども、それ省いてもすごくいいです。もう群像劇としてかなりいいですね。
アメリカのテレビドラマって相当的ですよね。
的ですね。
下手すると映画以上っていう。
やっぱりアメリカのテレビ映画っていうのはなんか厳しいらしくて、ちょっと不評になるとすぐに切られるっていうあれがあるから、映画だったら一本撮ってしまえば終わりだけど、続けないといけないっていうあれがあるから、不評だったら一発で切られるような宿命があるから、相当頑張って作っとんじゃないかと思います。
そういう意味では映画よりシビアと。
シビアです。すっごいシビアです。でやっぱ話が長いから、2時間ほどの中に収めるんじゃなくって、1話40分ほどやけど、それがもう 何回も続いてるから、すっごい深みが出てくるんですよね、人間人物に対しての。だから皆さんもよかったらぜひ見ちゃってください、
はい、もう一度タイトルを、
ウォーキングデッドです。
じゃあ、ムエさん、それはテレビドラマですね。
テレビドラマです。
結構映画も見られてるんです
か。見てます。
映画とか、映画のとかビデオの方ではなんか、
ね、一番まずかった、面白くなかった映画を題名言っちゃっていいですかね。言わん方が、はい、言わん方がいい。
ちょっと、とりあえずどんなストーリーなんか。
舞台は終戦間近のヨーロッパ戦線です。
ああ分かりました、
分かりました。
あれ不評ですね。
皆さん騙されてはいけませんよ。アカデミー賞最有力候補なんていう歌い文句つけてますけど、全然違いますから。
あれは候補というだけのことで、
候補ということだけで言うのは勝手やけんね。
そうですね、
言うのは勝手やけど、ノミネートされてるわけじゃないけんね。
あ、そうか、ノミネートと言ってないんですよね。
言ってないですよ、候補と言ってるだけです。で、あの歌い文句に騙されてはいけません。はい。
あの俳優さんが主役の時ってあんまりいいのないことないですか。
だからあの俳優さんなんか一流ぶっとるけど、B 級アクション俳優ですよ。
ですね、あの人は嫁さんがすごいだけ
で、嫁さんの陰に隠れてしまってるだけであって、
あの人が嫁さんと、今の嫁さんと結婚せんかったらダメでしょ。
多分ね、もう多分スティーブン・セガール級だと思いますよ。
はい、それはすごいですね。
いや、ある意味すごいな。
すごいすごいすごい。だから初期の映画はあの人すごいいいのがあるんですよ。リバーランドスルーとか。
そうです、僕それ大好きです。
セブンイヤーズインチベットとかね。
そう、
あのあたり結構いいんがあるんやけど、なんか大物と呼ばれるようになってからなんか全然面白なかったです。
調子に乗ってる感があるんじゃないですかね。
だからあれでしょ、スミス夫妻だって、はい、相手役の女優さんが良かったからヒットしたわけじゃなくて、
そうです、
あいつが上手いからヒットしたわけじゃないんですよね。
あいつと別の女優さんのスミスでやってたら全くダメですよね。
多分ダメだと思うんですよ。
確かに。
あの女優さんもちょっと最近なんか叩かれていますけどね。
だいぶ
例の映画で、ね、ちょっとひどかったですね、あれ。
ちょっとひどいらしいですけどね。で、まあちょっと話元に戻しますけど、まあただ一つ良かったなと思うのが、ミリオタにとっては実存する現存で実存する
乗り物、
ドイツの乗り物が出てくる、これが見れただけでも良かったかなと思って諦めるしかないです。以上です。
はい、わかりました。
ありました。
じゃあ最後にウヨチイタさんどうぞ。
私はね、ごく最近なんですよ、はい、ものすごく最近で、まさかやってるとは思ってなかった、
はい、
で、ある映画館でやってるっていうのを新聞で知って見に行って、はい、確かそれが、しかもそれが最終日やったんですよ、
はい、
で、これ
は
いかん、見に行かないかんって言って見に行って、で、まあ面白かったなっていう、まあこんなもんだなって思って、次の日にそれの続編が公開日やったんですよ。で、その続編を次の日に見に行ったんですよ。
アニメ？
邦画やろ。
邦画。
あ、剣心？あちゃんか。
ヤマト？
あたり。
ヤマトか、これが一番良かった。
その最後に最終日に見に行ったっていうのは、テレビ版の焼き直しで、でも、テレビシリーズを見た人が、見た人を前提とした構成なんですよ。もう見たことがない人置いてけぼりの構成で、
もうピンポイントで攻めた
い。もう見に行く人はもう決まって分かっとるやろっていう構成で、で、元のストーリーを、おさらいするためにまあ見てくださいっていう映画やったんですよ。だから面白くもなんともなかったです。まあ実際見んでもいいぐらい。でもとりあえず見に行こうかって見に行って、で翌日に続編があって続編のを見たんですよ。で予告編、実を言うと予告編をその時やってて、30秒の予告編やったんですけど、あの音楽が鳴った時に、実はあの娘と嫁さんと3人でプリキュアを見に行った時に、あれの予告編が始まったんですよ。その音楽が始まった瞬間に周りの子供たちはキャッキャッキャッキャッやかましいなって言いながらうらうらうらうらしてたんですけど、私だけ動きが止まってたらしいです音楽があまりにもかっこいいんで、ただあれが予告詐欺だったんで、それがちょっと残念かなっていうのが。
なるほど。
実を言うと続編が多分次回まず 100% その続編の続編を作ると思います。あ、今年あたり発表されるんじゃないかと思うんですけど、絶対に作らないと、いうかあのお金儲けするために絶対にこの情報を小出しにしてるんだと思うんですけど、遠くの方に飛んでいく宇宙のお話なんで、
もうそれが一番良かった、
一番良かった、今のところは一番良かった。
実写では何かないですか。
実写で行くか。実写で行くとね、宇宙。
あ、分かった。
内容はね、
2001
年宇宙の旅、もしくは星野、幸信さんの漫画が書いた2001夜物語、タイムスリップの話です。タイムスリップっていうかね、タイム ラグ、何、浦島効果のお話です。
まだ見てないけど、多分これじゃないかと思うけど、上映時間2時間ちょっとぐらいでしょ。
浦島効果で娘がいて、お父さんがいて、お父さんは地球を救うために、
最近のやつね、
宇宙へ飛び出していって、で、やっと帰ってきたと思ったら、娘が90いくつのばあさんになって、しかももう老衰で死にかけっていう。これ言っちゃった、ごめん。
わかるよ、
いいよ別に。
どうぞタイトル言って。わかりますよ、
インターステラー。あれはね、2001年うちの旅を、あの何、オマージュっていうんかな、パロじゃなく、パロってるっていうんじゃなくて、オマージュですね。
捧げるの方やろ。
最後にさ、2001年うちの旅やったら、あの、ボーマン船長が、春2000、あの、コンピューターをこう一個ずつこう、メモリーファイルをこう抜いていって、じゃあ歌ってくれよとかって言いながら、こう、なんか、音楽を歌いながら、いうシーンがあったじゃないですか。もうあれをね、そのまま、あ、これそのシーンやんっていうのがあるんですよ。で最後はね、一応ハッピーエンド、ハッピーエンドだし、それから、悲しい終わり方じゃない。
でも帰ってきて自分の娘が99歳でまあそれもあれですけど、トップを狙いはあれは何年後に帰ってきたんでしたっけ。
トップは2万7千年後かな
だって言語忘れてますからね
あ、言語はね、その後ね、トップを狙い2でちゃんとやってるんですよ。でもちゃんとした、まあもしかしたらあの自動翻訳かもしれんけど
お帰りなさとになっとるいうことは忘れてるってことでしょ。
で、インターステラーの方は娘が成長を全部見てるんですよ、娘の成長を。
映像は送られてきてるという、
映像は送られてきて、その見てるから、で地球もその謎の生命力低下で地球の作物が全く育たない状態になってて、なんで育たなくなったのかっていうのが全く描かれてないんだけど、食べ物が全く育たないような状況になってるんで、新しい地球を宇宙空間に、宇宙に飛んでいって、そのホワイトホールを見つけたから宇宙に行こう。ただ、浦島効果、高速のスピードで行くんで浦島効果あるので、今の時代には帰ってこれないよっていうんで飛び出していくっていう、それが重力によってこう時間の流れが変わってくるから、行った場所によってどんどんどんどん時間がずれていくんですよ。悲しいんだけど最後は良かったねっていう終わり方。
実際あれ高速で飛んだら浦島効果になるんですか。
なります。 有名なところではコンコールドマッハに出るじゃないですか、はい、あれに、原子時計を積んで、うん、地球をね1周か2周させたんですよ、うん、で地上にも原子時計を置いとったんだけど、うん、コンコールドに積んどった方の原子時計の方が遅れてたんですよ。うーん、時間の経つのが遅かったっていう。
で
何万分の1秒ですよ。
割と科学には詳しいウヨチータさんですが、光子ロケットというのはできると思いますか？
ああ、できると思いますよ。で実際に今持ってるじゃないですか、野木らさんも。
何ですか、
野木さんも持ってますよ。
何ですかそれは、さっぱりわからないんですが。
懐中電灯持ってます？
ああ、光か、確かに。
懐中電灯、結局あれ、うん、光の粒子が反射してるんですよ。うんうん、だから、実際に加速するって言うたらあれなんですけど、光の粒子が反射して前に出てるんだから、うん、その光の粒子の反射のがその懐中電灯を動かすだけの力があるかどうかっていうのはまあ置いといて、ライトを照らすっていうことは前向いてビーム、光の弱いのが弱いから光なんですけど、まあ、ビームが出てるんだから、宇宙空間に永遠にそのライトが照らされるんだったら、最終的には高速の近くまで加速しますね。うーん、何億年か何兆年かなんかかかると思いますけどね。
で、まあ、あれやけど、うん、一番まずかったのは 何今年1年で。
それがないんですよ。
あ、ないの。
テレビ見ないで、ビデオを今年まるっきり借りてない、うん、で映画は面白いだろうっていう映画しか見に行ってないから、まあ言ってみれば、さっき言った、テレビシリーズの焼き直しの、うん、宇宙戦艦ヤマト2199が、うん、まあ最低映画っちゃ最低映画
と。映画でもビデオでもないんですが、うん、今回はテーマになっていないテレビドラマなんですけど、うん、まあ同じフィクションかドラマとして見てちょっと面白くないのがありまして、さすがの私もちょっと女優さんは好きなんですけど、さすがの私も見るのやめてしまったんでのがありまして、うん、それはですね、主人公のお姉ちゃんがですね、うん、潜入捜査と申しまして、うん、ちょっとスタイルを変えてコスプレチックになって、うん、敵の組織の中に忍び込んで、うん、悪事を暴くんですが、最後には桜のダイモン の警察手帳をパンと出すんですよ、うん、私が全部聞きましたって、あなた のその悪事全部私がしかと聞きましたって言うんですよ、うん、でそしたらお決まりのごとく、おいおいちょっと来いよお前らやっちまえで、どこかたまなくチンピラが現れて襲い出すんですよ。そしたらどこかまともなく同僚の若い刑事さんが現れて、飛び蹴りしながら現れて、いやーとかってやって、あの主人公の妹がまだどこからともなくやってきて、かっこよく肩をつけて、やでいざとなったら、で実際にパトーカーがやってきたら、その主人公と妹はどっか行っていなくなって、ほんで助けに来た兄ちゃん刑事だけが残って、あの実は私が逮捕しましたとか言って、事件解決っていう。で最後に主人公の女の子は実は ローカルの町の FM 局の DJ もやってて、ほんで DJ で喋ってるんだけど、で若手の兄ちゃんもそれ聞いてるんだけど、同一人物だと気づかないっていう気づくだろ声でとか言うな、
なんかよくわけわからんけど、
なんか今時ねの私が事件に聞きましたって桜のダイモン出しといて、その後ヨーヨーでも出るんやったらええけど、ヨーヨーいざ攻撃されたらイヤーとか言って逃げて、でそこへどこからともなく同僚と妹が助けに来るということは、同僚はまだ構わないんですよ、同じ事件を追ってるから、たまそこ来れるんだけど、妹はお姉さんのストーカーかってことになるんですよ。
水戸黄門っすな。
そう、
どこからともなくお銀がやってくるってやつですな。
そう、うん、それがね、
なんか
今もう終わったんかな、最近この秋やってたやつなんですけど、うん、仲間由紀恵が主演で、さくら事件を聞く女っていうやつなんですよ。仲間由紀恵の刑事ドラマだから見てみようと見たんだけど、あまりにもストーリーがおかしすぎて、今時これはないやろうとか言うんで、
ドラマ全然見んのよね、わからんのよ。
俺ちょっとハマってもうたんが、はい、あのアニメなんですけど、はい、サイコ、
ああサイコパス、
サイコパス、
ちょっとお話するんですけど、今度映画ありますよね、
サイコパス、うん、
面白いですかあれ、
ね、サイコパス原作じゃなくて俺はアニメしか見てないんだけど、うん、一番最初に 知り合いに面白いよって言われて、うん、これ面白いのって聞いたら面白いよって、うん、で、君だったら絶対ハマるよって聞いたから、うん、じゃあ見ましょうって見たら実際にハマってしもて、うん、サイコパスの第一シーズン見て、うん、うわこれおもろいやんって思って、うん、で第二シリーズも見てでこれ おもろいやんって言ったら映画がありますっていう、だこれは見なくちゃいけないな
と。あれね、ギノザさんが出てるじゃないですか。
ギノザ、はい、
通称ギノさんですよね。
ギノさんです、
ね、だからツイッターでギノさんで検索したらサイコパスの方が全部かかるんですよ。でギノさんかっこいいとか言ってギノさんかわいいとか言ってねすっげえかかるんよ。一遍そのネタでちょっと喋ったことあるんですけどね。
サイコパスはおもろいよ。でも特に第一シリーズだけでええと思う。
最後ってアルフレッド・ヒッチコックの知らんのやけど、
うん、あれはなんて人間の実写版でしても面白いと思う、ストーリーは。
それともう一つだけ言わせてほしいんやけど、
はい、
最悪な映画ね、
はい、
主人公は男性です、
はい、
で国籍は中国の人です、
はい、
もともとは香港に住んどったはずです、はい、今はアメリカで生活しよるはずです、
はいはい、
息子に遺産を全額やるうちに
あの人
の映画ひどいね最近。
あハリウッド行ったらもうあかんね。
この間日本語に直したら警察物語伝説やつを見たんですよ。 あの人の警察物語の1作目の2作目ってコミカルな割、はいはいはい、コミカルな割にはアクションがすごくて明るくてだったんだけど、今回完結編みたいなのがあって最新版が出とったから、ああ警察物語やったら絶対面白いやろう思って見たんですよ、
うん、はい、
重い暗いアクションほとんどなし。
そうや、香港時代にも、うん、重い暗いアクションのないの一本撮ってたでしょ。そういう警察物語チックな、ね、タイトルで。
そうやったもんね。
だから最近あの方ってそっち系が多い、うん、やっぱり体力がついていかないっていう。
まあそれもあるんだろうけどね。
M1911 もそうでしょ。
ああそうそうそうそう。だけどどっちかってもうちょっと明るくしてほしかったな思ってね。ものすごい重いし暗いし、だからまあどうしてもあの人の明るいイメージのコミカルなイメージが頭の中にこびりついとるからそう思うんかもしれん。別の視点から見たらすごい面白かったんかもしれんのやけど、なんかどっちかというとあの人は明るくてコミカルですっとぼけた感じの演技の方が上手やから、
やっぱりそれをやってるとずっとコメディ俳優としか見られないから、そっから脱皮したいんじゃないですかね。
そうやと思うんですよ。
アクション自体はもう引退いうようなことこの間、うん、言ってましたからね。
ほとんど引退ですよね、
うんうん、やっぱ体がついていかんのと壊れとんじゃない、もしかするとも
うあ
れこれ無理し
すぎて、もうあるかもしれん。だから西条小僧みたいな渋い師匠の役で出てきたりするとかっこいいんですよ。
最上小僧、最上小僧って何？
最上小僧ですよ。
最上
いうのは
最も上
の最上小僧ですよ。
小僧っていうのはボーイ？
いやもっと他の言い方があるじゃないですか。
キッ
ズ？うん。
あ、なるほどね。
最上のキッズですよ。
唯一生き残った人の息子が出てるやつですよね。あと親子で地球にやってきたやつですよね。
あれ
地球にやってきた？
うん、親子で地球
に、それはまあ
別な話なんだけど、親子で地球にやってきたやつ方の子供の方が
最上キッズですよ。
最上キッズですね。
リメイクしたやつですよ。
はい。オリジナルは
相当古いよね。
古いよね。
もう3、40年前の話だと思う。
オリジナルは沖縄が舞台？
あれは2作目ぐらい。
あ、2作目がそう。
うん。
沖縄で分かった。
やっと分かった。
あれか。
あの時の師匠役はええんよ。ほとんどアクションないんやけど、結構渋いんよ。
あ、それで言ったらね、アンディ・ラウが主役やった少林寺の映画があって、それに、
出とったね。
出とったんです。あれも良かったですよ。
あれは良かったよ、すごく。
ちょっと、 主役から外れた脇役が今ちょうどええ味が出る、
ちょうどいいぐらいなんよ、うん、あと今回のもちょっといかんかったな、あの警察物語は、うん、ちょっとあまりにも暗すぎ。
じゃあまあこの辺で話が締めたということで、
うん、
はい、終わりにしたいと思います。
皆さんさようなら。
さようなら。
よろしくお願いします。